教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
孤独文の57番はコリント信徒への第一の手紙ですね。信徒1第13章です。この愛の章というのでとても有名なところであります。愛というのがもう一番基本の基本だと私はもう確信をしています。これが正しいことだというかね、これが必要なことだと言って、だからこれをしなさいと言っても、それをしようという気持ちにならない場合があります。神様を信じて、そして神様は清く正しい方だから、神様の言われる通りにこうきっちりと生きなければいけないとか言われても、ああそうなんだろうな、そうしないといけないんだろうな、そうした方がいいんだろうなと心で思い、頭で思うんだけれども、いやできないだろうなというか、この心の中で、それしたくないなみたいな反発が起こったりするのであります。けれども、この愛と言いましょうかね、があるならば、私たちは喜んでそれに従い、そして、その通りにしようという気持ちにこうなるものであります。愛というものが全てなんだというか、その私たちの生きる人生の基本が愛にあるんだということをこのところで、語られているのであります。いくらそれが正しいと言っても、この愛というものが基本にないと、私たちは本当の意味でそれを行うことができないんだということが、こういろんな表現でこのところで語られているのであります。で、その愛というものは一体何なのかといったら、それはもう神様に尽きるのであります。ここ愛というのは、私たちが人を愛して人のために尽くしてですね、人に親切にして、こう人に優しくするということ、もちろんそれも必要なんですけれども、それはやっぱり人間が考える愛であって、人間が努力してというか、人間が頑張ってそのように生きるということで、それも大切ですけれども、でもそれはこう人間のことであり、この世のことであります。で、この世のことというのはみんな、この場合によって変わっていく。この世はみんなこの相対的と言いましょうかね、人と比べてどうなるのかということです。親切で優しい人がいたとしても、上には上があるということですね。本当にもっと素晴らしい、この人々のためにボランティアというか献身的に働いておられる方がたくさんおられます。クリスチャン以上にですね、素晴らしい働きをしているこの未信者の方もたくさんおられるのですね。あ、立派だなと思う、私たちも見習わないといけないなと思うけれども、いやいやちょっとかなわないな、そこまでできないなと思う人もいる。反対に私たちよりも愛のない人もいる。あの人よりは私はまだ 少しマシだなと思いましょうかね、いうことになる。だけれどもそういうすごい人と比べてみたならば、私たちはまだまだダメなんだというのがこの世です。ですからこのすごい人たちがですね、ああ自分はもう世界で一番このような素晴らしいことをしている愛の人間なんだなんて思っても、でも多分その人から見たならばもっと優れた人が他にいるですね。この世の愛というものはそういうものです。まあ、だからといって愛を行うことが無駄だとかつまらないことなんだということでは決してありません。私たちはできるだけ愛の人になって、この愛を実践するものにこうなりたいと願うし、そのようにしているのであります。けれどもこの世においてその愛は完全にはならないんだということですね。で、完全な愛はどこにあるのかといったら神様にある、それ以外はないんだということです。それをこのところでずっと言っています。神様が完全な愛であって、その神様の愛で私たちが愛されている、この愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、まあ、ずっとこの愛の性質というのはここに書いてありますけれども、これはもう神様の愛そのものです。まあ、神様は本当にこの忍耐強く、情け深く、自慢をしないお方ですね。もう影に隠れてというか、そーっと私たちにいいことをしてくださる、私たちに必要なこの水も空気も温度もですね、ちゃんと用意をしていてくださり、私たちが生きることができるようにしてくださっている、私たちのこの体もですね、私たちの命もちゃんと与えてくださっている。だからといって神様が自慢をされるかといったら自慢されることがないですね。私がしてやったんだと、私に感謝しろとですね、そういうことを決して神様は言われないんですね。で、こう感謝しなくても、こう神様は人々に私たちにいいことをしてくださっているというのが神様なんですね。こう苛立たず恨みを抱かない、まあ、私だったらこれほどよくしてあげているのに、これほど配慮してあげているのに、もういつもあなたを見ていて、あなたを守っているのに、少しぐらいお礼を言っても罰は当たらないんじゃないのとか、こう思ってですね、こうイライラしたり苛立ったりすると思うんですね。けれども神様はきっと絶対そんなことをしないで、忍耐深くこうじっと待っていてくださる、いつか気がついてくれる、いつか気がついてくれる、まあなんかそういうことはありますね。学校の授業の時ですね、生徒がですねうわーっと騒いでいてですね、先生が入ってきてね、何も言わないでじっと待っているというわけなんですよね。不気味なんですよね。で、しばらくして、あ、先生が来てるぞというのですね、みんながこう気がついて、だんだんだんだんこう静かになってシーンとなる、やっと気づいてくれましたねとかですね、こう言うんですけれども、もう神様はじっと待ってですね、じっと待って待って待って待って待って待って、まあ、とうとう最後まで気がつかないなんて人がいるかもしれませんけども、でもそれでも待って待って待ってというのが神様、愛のお方であるということです。聖書の中の放蕩息子のお父さんですね、放蕩息子のお父さんというのは、息子がわがままでですね、自分勝手に生きているんだけれども、じっと家で待ってですね、帰るのをずっと待ち続けるというのが放蕩息子のお父さんですけれども、神様もそうですね。 もう無理やり行って首根っこを捕まえてですね、連れて帰るというんじゃなくて、いや、いつか気がついてくれる、いつか分かってくれるね、いうのでじっと待っていてくださる、まあ、これも忍耐と言いましょうかね、神様の愛のこの一つの象徴です。けれどもやっぱり気がついた方が得と言いましょうかね、気がついた方が嬉しいんですね。神様に愛されている、神様に守られている、神様に導かれているということに私たちは気がついた、それは本当に幸いなことであり、嬉しいことであり、得なことですね。神様知らないならば、これからどうなるんだろうかなって恐れと不安、もう将来のことは見えませんのでですね、私たちに恐れしかないんです。けれども神様を私たちは知っていると、必ず良くしてくださる、最後は必ず良くなるんだというのが分かっているので、まあ、いろんなことが起こってハラハラドキドキしてですね、時々はこう心配をしたり、あ、どうなるだろうかなとドキドキはしますけれども、でも最後はちゃんとこう良くなるんだ、まあテレビ番組の水戸黄門みたいなものですよね。時々悪いやつが出てきてですね、悪いやつが優勢になるんだけれども、でも8時40分頃になるとですね、ちゃんと印籠が出てきてですね、悪いのが懲らしめられて、最後はですね、ニコニコ笑ってですね、終わるっていうのが分かりきっている、安心して見られるって言いましょうかね。私たち人生はそうなんです。神様の手の中にあって、最後はちゃんと勝利するんだよっていう神様の愛によって私たちが守られているからなんですね。だから私たちはこの世の中のことをあんまりこう取り上げて、こう喜んだり悲しんだり、まあするんですけれども、あんまりそれにこう振り回されないということです。でこの世のものはもう全てこう通り過ぎていくというか、なくなってしまうものなんだということをですね、この予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れようとかいうのです。この世の中で良いものと思われているものでも、この世のものは全て廃れていきますよ。でもいいものですからね、その時その時でですね、この、予言にしても威厳にしても、この知識にしても良いものです。ですからそれは楽しみ、またそれを得て助かる場合もあるんですけれども、でもこれがあるから大丈夫だということではない。それはこの世のものは全て朽ちていくものであり、なくなっていくものであります。私たちがこの世のものに、こう囚われていると、だんだんなくなっていくというものに恐れないといけないし、不安になっていってしまうものであるんですね。けれども愛は決して滅びないとか、神様は決して滅びない、神様が私たちを愛してくださっているということは永遠に変わらないことなんだということなんです。ですからこの神様を知ることは安心であり、安定であり、平安であり、平和ですね。でもこの世に見て生きている間は神様は見えません。神様は霊なるお方ですから見えないので、ちょっと不安なところがあります。本当に神様はいるのかな、本当に聖書の言う通りに、最後は勝利になるのかな、私の人生最後本当に神様がよくしてくださるのかなってこう不安に思うところ確かにありますね。死んでしまったら永遠の命があって天国に行けると同時に、私たちはイエス様のように新しい体をいただいて復活をするという永遠の命って本当にあるのかなと言いましょうかね。まあそう言われてみたらですね、大丈夫なのかな、聖書にそう書いてあるけれども本当にそうなのかな、 まあ、この世の中ではちょっと不安定な、よくわからないようなこともあるんですけれども、いつかその時になるならば神様が現れられて、まあ、その時というのはイエス・キリストが再びやってこられる時でもありますけれども、まあ、私たちがこの世をさよならして天に帰る時、まあ、私たちが自分が死ぬという時はこの世の終わりと言ってもいいで、私たちにとってはですね、この世が終わりですよね。もう世の終わりがそこに来ていると言いましょうかね。その時に分かりますよとですね、ここにあるんですね。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だから聖書にあるこうあるけれども本当かなみたいな、このはっきりクリアじゃないものがあるけれども、その時になると分かりますよとですね、その時私たちが神様と会う時にもうはっきりクリアに分かるようになります。まあ、昔の鏡というのは今のようにクリアじゃなかったんですね。昔は銅板でした。銅はですね、磨くとピッカピカになるんですね。本当にピカピカになって、こう鏡、自分の顔が映るようになるんですけれども、映るようになるといっても、まあ、私たちが今持っているような鏡とは全然違うんですね。ちょっと茶色がかったですね、いうこの鏡ですね。でも昔にしてはもうそれでもですね、すごいことだったんですけどね。でもその銅板もですね、ちょっと磨かないでいるとだんだんこう薄くなってくるんです。いつもピッカピカに磨いてないといけないですね。でもだんだんするとこうボワーとなっていくのが鏡だったんですね。まあ、そのようにこの世の中では神様のことはよくわからないというか、なぜこんなことが起こるのかなとか、でどうしてこのようなひどいことが起こるんだろうみたいな謎もたくさんありますけれども、私たちが神様のところに行くときはそのすべてがはっきり分かるようになる。あ、神様って本当におられるんだ。あ、本当に、天国って あるんだ。あ、本当に永遠の命ってあるんだっていうのが私たちはっきり分かる。またこの世の中でいろんなこの謎だったことがすべて、あ、こんな意味だったんだ、こんなに神様は私たちを配慮していてくださったんだ、生きている時は分からなかったけれども、私の周りには天使がたくさんいて守っていてくれたんだとかですね。で、ああ私があんな失敗をして迷惑をかけて嫌だったけれども、あ、神様がそれを素晴らしいことに変えてくださったんだということなんかが分かる時、その時が来るとねえ。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになります。ですからもう神様のところに行くというのを皆さん楽しみにしていてくださいよ。まあ、死というちょっと辛いと言いましょうかね、苦しい時を通らないといけないかもしれませんけれども、それを通ってしまったならばもう神様の世界にあり、神様の時間にあり、もう神様と顔と顔とを合わせて、神様がよく頑張って生きたよねって褒めてくれて、そして、素晴らしいことがそこで分かるということですね。その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになる。神様は私たちの全てを知っておられますけれども、私たちは神様の全ては分からないんですけれども、その時になると私たちは全てを知るようになるのであります。もう本当に楽しみですね。そして行ったらびっくり仰天することばっかりだと思います。だから大切なのが信仰と希望と愛、この3つだですね。まあ、基本的には愛なんですよね。神様なんです。ですから神様を信じる信仰ですよね。 何かというと、神様はおられて、神様は私を愛してくださっているということを信じることです。この世を見ていると、いや本当に神様おられるのかな、神様本当に私を愛してくださっているのかな、自分を見るときに、こんなダメな、こんな汚れた人間なんか神様は愛されないんじゃないかなって思ってしまうことがありますけれども、それは間違いですね。いやそうじゃない、神様はおられる、神様は私を愛しておられる、私がダメだから、私が汚れているからこそイエス様はこの世界に来てくださり、私を救ってくださった、私のために十字架にかかり死に、私のために復活をして、私を救ってくださったんだと信じてもいいし、信じるべきなんですよ、ね、信仰、そして希望を持つんですよ。必ず良くなっていく、必ずこの世界は素晴らしい世界になる、必ず、私は神様の国に行く、希望を持つことですね。この世で生きていると、嫌なこととか辛いこと、苦しいことがあって、ああ嘘じゃないかな、神様いないんじゃないかな、神様が愛してくださるってそんなことないんじゃないかなって思うようなことがあるけれども、決して希望を失わないことです。いや神様がおられる、神様は私を愛してくださっている、私は必ず導かれる、そして全てのことは益に変わる、それを信じることですね。その中で最も大いなるものは愛である。愛は神様です。私たちは神様に愛されています。私たちの家族は神様に愛されています。この世界は神様に愛されています。皆さん信じてください。信じていいのです。お祈りします。神様、本当に素晴らしい御言葉ありがとうございます。愛そのものである神様が、今ここにもおられ、私たちを愛してくださっています。ありがとうございます。この地上で生きている間は、嫌なことがあり、心配なことがあり、不安なことがたくさんありますけれども、あなたはそのすべてを知り、そして私たちをその中で守り導いておられます。あなたを信じて、あなたの愛を信じて歩んでいきます。どうか信仰を与えてください。いつも希望を与えてください。あなたの愛で、包み込んでくださるようにお願いをいたします。あなたを信じます。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。